マタイの福音書3章1節から12節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて言った。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。聖書は以上です。
おはようございます。ろうそくが一つつきまして、アドベント第一週ということで、これからの一月を、イエス様の生まれる、ことを本当に、覚えながら過ごしていくという、全世界中でこの日が今灯っていることであります。そしてまた聖書通読の箇所もマタイの福音書に入りました。旧約聖書から、旧約聖書の最後のマラキ書から、マタイの福音書が記された時まで400年の時代の隔たりがありますけれども、それを超えて、新約聖書の時代に入りました。時はローマ帝国の時代、パクスロマーナといいまして、ローマの歴史の中でも特に安定した時代でありました。その時にマルコの福音書などでは時が満ちてという言葉が出てきますけれども、その時代にまさにこの全世界をビフォークライストからアンノドミネの主の年というところへ、世界の歴史を大きく分けるようなことになる。それがイエス様の誕生となるわけです。その出来事がマタイの福音書の1章、そしてまた2章に出てきますけれども、今日は3章になります。3章はイエス様がこの人々の前に姿を現す一番最初の出来事と言ってもいいと思いますね。で、その場所はユダの荒野でした。ユダヤの荒野というところは、ここはですね、ヨルダン川の河口、死海というのが河口の先にですね、続いておりまして、そこはですね、塩水湖です。どんな人でも沈むことはありません。 普通の人間の比重でしたら絶対に、体重に関わらず浮きます。でその、塩水湖に注がれていくのがこのヨルダン川です。でその両、その辺りはですね、石灰岩とそして岩塩が、露出している場所で本当に文字通り荒涼としている、土地です。そのほぼ白い、地面がですねずーっと遠くまで 見渡せるようなところにゆったりとこう大きなヨルダン川が流れ込んでいくという場所です。でその場所はですね大変不思議な光景ではありますけれども、この時代今から2000年前の時代にはこの辺りにはですね崖がたくさんありまして、その崖には石灰岩が浸食したことによって生じる洞窟がいっぱいあるわけです。その洞窟にですね、貧しい人が住んだりお墓になったりもするんですけれども、この辺りは特に町から離れてそして特別に厳しい生活をしながら自分をこう鍛えたりとか、それから神様から特別な力をもらおうとした、そういった修行をするような人たちがたくさん住んでいました。この辺りでですね、20世紀に、世紀最大の考古学的発見と言われたクムラン洞窟というところで、百数十年前の、聖書が見つかったんですね。そしてその聖書を開いてみるとイザヤ書が出てきまして、そのイザヤ書は今のイザヤ書と本当にそっくりで同じだった。当たり前に思うかもしれませんけれども、2100年前に書かれたものが今の聖書と全く同じ、ずーっと正確に伝承されてきたということです。それまでの写本は今から1000年前の写本が最古の写本でした。それがクムラン洞窟の発見によりまして一気に2100数十年まで、遡って、そして今の聖書と本当に同じだったことが分かったわけです。その他にも詩編も見つかりました。さまざまな聖書の断片も見つかりまして、どれほど聖書が丹念にこう丁寧に語り継がれてきたのか伝承されてきたのかということを表すものになっています。さてそのようなですね人たちがいっぱい住んでいたところにこのバプテスマのヨハネもいたわけですけれども、このヨハネに対してですね圧倒的な人気がこのヨハネにはあったようです。5節にエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出ていくとありましたから、ほぼ今のイスラエル全土からですねヨハネを目指していくわけです。いろんな人たちがいたわけですけども、でもヨハネのところへ行く。なぜヨハネなのかなと思うわけです。でヨハネという人は何か特別なこう病気を治す力であるとか、それから未来をこう予言するような力であるとか、そういったですね、そういったものにこの時代も人はいっぱい集まったんですけども、そういう、ミラクルパワーを持った人ではなかったようです。むしろ彼はですね、人々の悪いことをしてたらそれをまっすぐにこう言い続けるような人で、結局そのことが元で彼は時の権力者に捕らえられて処刑されてしまうわけです。ですから人々が何をもってこのヨハネを目指していったのか、それはですね、6節に自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたとこう書いてあるところで明らかです。それは自分の罪を告白するため、ヨハネは自分の罪を告白すると来た人たちにバプテスマといってヨルダン川に一瞬ズボゾーっとこう川の中に全身を入れまして、それでバッと上げるわけですね。そういったことをしてたわけです。で、それのどこがそんなヨハネ、みんなの人気の的になったのだろうか。 このバプテスマというのは、当時はよく行われていました。こう、お水の中につけるということは、よくあって、当時の遺跡の中にもそういった洗礼槽というのはあったわけです。で、これはですね、大体普通の意味は、身を清めるという意味ですね。そんなに何かこう、特別な意味を見出すことはなかなか難しいんです。ところが、ここに、自分の罪を告白するということがセットになっている。で、この自分の罪を、今まではですね、告白するというのは許してもらうということなんですけども、自分の罪を許してもらうためにどうしてきたのかというと、これは今私たちから見れば旧約聖書の中に明らかになっているんですけども、礼拝で動物を殺して、その命をもって罪を許してもらうというのが、聖書の中で教えられてきたことです。レビ記や民数記といったところに細かいそういう動物をどうやって殺して捧げるのかということが詳しく書いてあるんですけども、その中にバプテスマを受けるようにということは一言も出てこないんです。ですからこれは罪を告白するということによって、罪を告白することと、それからバプテスマとが結びついているところは、おそらく、それほど、多くはなかったのではないかと思います。そこがですね、このヨハネの人々に対するインパクトではなかったかと思うんです。さらにです、言えば、このヨハネのバプテスマは、その罪を告白して、そして、さらにそこから次の新しい人生を、悔い改めをした人生として、つまり方向転換をした人生として歩み出していくんだという、そういうスタート地点にするのが、このヨハネのバプテスマの特徴であったのではないかと推測されます。なぜかというと、8節で、11節の方がいいですね。11節で、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますと、こう、ヨハネが言っているんですね。悔い改めるというのは方向転換をするというギリシャ語から来ている言葉です。つまり今までとは違う方向を向いて歩き始めるという意味ですね。で、この罪というものも罪を犯していくというのもこれはもちろん神様に対する罪なんで、神様のこの聖書の光から見たら自分の生き方は、人に対しても神様に対しても罪を犯しているということを告白するわけなんですけども、それで自分の人生がねじ曲がってきている。それをもう一回こう神様の方に向いて、神様の言葉にもう一回自分を向けて、そして、わがままな自分中心の行動から新しい人生へと歩み出していく。これを、悔い改めるという言葉で表しました。方向転換をして歩む。ですから今までの動物の生贄では、悔い改めて方向転換をするということはあまりなかったんです。動物の生贄というのは罪を許すということが中心になっているんですが、バプテスマのヨハネの教えは、罪を告白して新しい人生を歩み出していく、その印というか、スタートを切ったよという、そのあなたの決意を、スタートを切ったその、印として、バプテスマをヨハネは与えたのではないかと思うんですね。ここが、おそらく当時としては非常に新しい、そして人々に対してインパクトがあったんじゃないか。ですから人々は、なんとか自分の人生を変えていきたい。そのことを真剣に願って、このヨハネ、まあバプテスマを脅かしていたヨハネという名前はどこにでもあった名前なので、人々は彼をバプテスマのヨハネと呼んだわけですけれども、そこへ駆けつけたわけです。他の人たちは一生懸命修行はしていましたけれども、自分たちの生活、人生を変えるために何か行動をしてはくれなかったわけです。でもバプテスマのヨハネは私たちの人生を変えるために、立ち上がってくれた人だ。それで人々は言ったわけですね。ところがその中に 7節にパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来たと書いてあるんです。このサドカイ人やパリサイ人やサドカイ人に対して、バプテスマのヨハネはウェルカムではなくて大変厳しい言葉を書けますね。マムシの末たちというのは、これは蛇の子孫という意味で、これは聖書の流れの中ではお前たちは悪魔の子供だというような非常に厳しい言葉です。つまりあなたたちは私のこの教えをとは全くこう賛同しないでここの場所に来てるだろうと見抜いて言ってるっていうことですね。サドカイ人とパリサイ人というのは、大変こう権力を持った宗教者のグループの人たちを指しています。まあ、詳しいことはともかくとして、この人たちはですね、それぞれに、大切にしている教理も違いがあるんですけども、でも特にサドカイ人は政治権力 を持っている人たちでした。政治を動かすことのできるような力を持った宗教者のグループでした。で、パリサイ人というのはどちらかというと民衆から大変こう、尊敬されていて、民衆に対して力を持っているグループだったわけです。で、そのような尊敬を集める人たち、力を持った人たちが、なぜこのイナゴ、バッタとですね、まあ、イナゴ、野蜜を食べながら怪我を着ているような、そのバプテスマのヨハネのところなんかへ来て、洗礼を受けようとしたのか。洗礼を受けるというのは、あなたの教えに従いますということですから、どうしてそんなことをやりに来たのかということは明らかではないんですけれども、でもですね、彼らの心の中にはバプテスマのヨハネの教えているような罪を告白して新しい人生を歩み始めるためにもう一度神様に目を向けて、神様の言葉に心を向けていく方向転換をしなければならないということは夢にも思っていなかった。それをですね、ヨハネは見抜いたわけです。彼らの心の中にあった非常に強いプライドというものがありました。このプライドはですね、9節に我々の父はアブラハムだ。なんか日本人には何だかよくわかんないかもしれませんが、これはユダヤ人にとってはものすごく強い、自意識というか、それは私たちは特別な人間だという意味なんです。そして私たちは選ばれた人間だ。一言で言えばそういう意味を指します。アブラハムというのは旧約聖書の中に出てくる最も中心的な、人物ですけれども、その神様はそのアブラハムに、あなたを私は選んだ。あなたを私は世界の中心的な人間にしよう。そしてあなたの子孫が、を通して私の祝福をこの全世界にもたらしていく。そういうふうにですね、約束をしているんです。創世記というところで。そしてユダヤ人は、私たちはこのアブラハムの子孫であり、この世界を変えるために、世界のために、私たちは特別に選ばれた人間なのだというのがユダヤ人の先民意識を作っていくわけです。そして外国人は天国には行けないけれども神の国に入れるのは私たちだけだと。まあ他にももうちょっとオプションはあるんですけれども平たく言えば大雑把に言えばそういうことです。ですから自分たちは神様に選ばれているので改めてここで方向転換をするとか、罪の告白をするとか、そんな必要はない。ましてや、そのユダヤ人の中で最も、厳密に聖書の言葉を守っている誇りを、守り続けてきたという誇りを持っている、まあ、サドカイ人やパリサイ派の人たちは、今さら罪の告白をするとか、今さら方向転換をする必要はなしと。私たちはこのまんまで、OK なんだと。私たちは特別に選ばれている人間なんだという特権階級があったわけです。外交官特権のようなですね、 何をしたって大丈夫だという意識があったわけです。それをですね、ヨハネは、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。つまり、ヨハネは、そんな特権階級なんてものはないぞと。神様の前に、特別に、あなたたちだけ特別に罪が許されるとか、特別にしてもらえるなんてことはないぞ。あなたも方向転換をしない限り、神様の方を向かない限り、神様の怒りから逃れることはできないんだぞということをヨハネは言っている。これはですね、かなり挑戦的なことです。サドカイ人やパリサイ人は非常に怒ったと思うんですね、こんなこと言われたら。特権を持っていると思っている人に対して、特権階級はなんかないぞって言われたら、腹立たしく思うわけです。ですから、その譲れないこの誇りというものを、ヨハネは、そんなものはない。そんなこと言うんだったら、アブラハムの子孫って言ってるけども、神様のからすれば、石ころからだって、アブラハムの子孫はできる。あなたたちも、共に悔い改めて、神様の方へ向き直っていかなければならないんだ。実はこの神様の方を向くという方向は、実はどこを向くかというのははっきりしてるんです。イエス様の方を向くっていうことなんですけれども、この後10節で、斧もすでに木の根元に置かれている。そして、実を結ばない木は切り倒されて捨てられてしまう。火をつけられて燃やされてしまうと言ってる。それは、方向転換をしないパリサイ人やサドカイ派の人たちもそうなってしまうぞと。そうやってヨハネは忠告するわけですね。神様の望んでいることは、悔い改めること、方向転換をすること。私はもう大丈夫だという、そんな自信を持って生きているんじゃなくて、神様の前に喜ばれる人生とはどんなものかということを目指して生きていく、そういう新しい歩みを、ヨハネは激しく、求めたというか、進めたわけですね。そして彼は、その方向転換をしてどこを向くかという人を、それは、私の後から来る方を向きなさいと言ったわけです。私はその人を、ずっとあなたたちの視線をずっと向けて、私の後から来る方。私は水でバプテスマを授けているけれども、これから火でバプテスマを授ける。まあ、これは私よりも大きな権威を持った本当の救い主というか、本当に私たちの人生を変えることのできる方という意味ですね。この方に向かっていく。この方が神様から送られた救い主であり、神様ご自身であり、この方を目指して生きていく生き方にするというのが、ヨハネの悔い改めるという意味です。あなたたちは勘違いをしている。自分たちは大丈夫だ。自分たちは自信があるから大丈夫だ。これだけのことをしているから大丈夫だ。そうじゃない。イエス様の、これから来る方に、私よりもはるかに力のある方にあなたたちが向かわない限り、捨てられていく人生しかないんだと。その方とは誰かというときにやってきたのが13節。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られたって言うんです。実はイエスとヨハネというのは親戚なんです。そしてですね、ヨハネはイエスのことをよく知っていました。お互いよく知っていたはずです。そして、ヨハネ自身も大変この誕生に関しては非常に不思議な、経験がありました。その出来事はよーく、ヨハネも聞かされてきました。そして同時に、ほぼ同時に生まれたイエス についてもその誕生の不思議さはマリアやヨセフからヨハネもよく聞いていたはずです。彼らの住んでいるところもですね、まあ離れていると言っても、マリアはですね、お腹が大きい時にでも行ったり来たりできたわけですから、まあ、それほど、行き来ができないような距離ではありません。ですから、ヨハネも、そしてイエスも、お互いがどんな風な使命を持って与えられて生きているかということを知っていたはずです。ですから、バプテスマのヨハネは、イエスが来た時に、この方がイエスだということはもちろん分かっていましたし、そして、このイエスが今来た時に何をすべきかということを、バプテスマのヨハネはよく知っていました。この方こそ、本当の救い主だということを、ヨハネは確信していましたから、だからヨハネは、自分のところへ来て、ヨハネのバプテスマを受けようとするイエス様に、とんでもありません。私があなたにからバプテスマを受けるべき人間でしかないのですと。あなたがのような方が、私のようなものがバプテスマを授けるなんてとんでもないことですと、おそらくヨハネは言ったんだと思うんですね。ところがイエス様は14節で、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのでしょうか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。イエス様は、これから行うことは正しいことだと言ったんです。正しいことってどういうことかっていうと、神様に喜ばれることであると同時に、この正しいことと呼ばれることは、これから私の後に従う人も必ずこの道を通っていってほしいという意味です。これが正しいという意味ですね。ですから、イエスがこのヨハネのバプテスマ、つまり悔い改めのバプテスマを受けたときに、16節でイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下ってご自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。つまりこのイエス様がヨハネの悔い改めのバプテスマを受けたことを神様は天から喜んでいるんです。もしイエス様が、私はあなたよりもはるかに権威があるんだから、あなたからバプテスマなんか受ける必要はないと言ってもよかったんですけども、それをしたら天は喜ぶことはなかったんです。でもイエス様がそのようにしたということによって天は喜ぶ。つまりこのイエス様の後に従ってバプテスマを受けていくということは、天の喜びになるのだということです。あなたは私の愛する子というふうに、それに続く人は呼びかけられるんです。愛する子、私はあなたを喜ぶというふうに呼びかけられるような人生に変わる。そういう人生を用意しているから、そこに入っていくために私に従って私と一緒に、バプテスマを受けよう。それはただ水をかぶればいいという問題ではないです。ヨハネが教えたように、罪を悔い改める、罪を告白して、そして罪を悔い改めて方向転換をしていく。その方向転換こそが、このイエス様に従っていくという方向転換なんです。いつも自分が正しい、自分が決めたことが、今まで成功してきた秘訣なんだ。そうやって生きていくことから、そして自分はこれだけのことが確保できているから特別なんだと、そういう勘違いの中で、自分は人よりも優れているんだという思い上がったような自分中心的な生き方を変えて、イエス様の喜ばれるように、イエス様の後に従っていくと、人生はどうなっていくのか。それは私の愛する子、 私はこれを喜ぶと言われる人生に入っていく。ヨハネは、彼らに向かって、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと8節で言いました。悔い改めにふさわしい実。つまり、悔い改めるということは、実りのある人生に変わっていくということです。実りある人生に変わっていくために、このスタートを切る。イエス様がなぜこの世界に来られたのか、私の後に従って、バプテスマを一緒に受けよう。新しい人生を一緒に歩いていこう。私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そのようにして歩き始める人生に、どんな人生の中に実りが生まれてくるのか。悔い改めて方向転換をして歩み始めていくこと、その道筋をバプテスマのヨハネは人々に宣言し、その先に、その指さすところに立ったのがこのイエス様でした。そしてそれはパリサイ人やサドカイ人だけでなくて、私たちに対してもこの正しいこと、神様の喜ぶ道を一緒に歩むようにイエス様が来てくださり、私たちを招いてくださっているわけですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、パリサイ人やサドカイ派のように、その持っている力があればあるほど、または、 あるかのように思っていればいるほど、私たちは、人に対しても傲慢になり、そしてまた自分自身に対しても、その小ささ、弱さに、気づくことなく、崩壊してしまうような弱いものであります。しかしイエス様はそういう私たちを招き、ご自身の道を一緒に歩むようにと招いてくださいます。どうぞ私たち、なお方向転換をし続けて、そして、あなたを本当に目指していく、あなたから喜ばれる、人生とはどのようなものかを見出しながら生きていく、その中にある、人生の中にある、実を見ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。